はい、それでは恒例のですね、干支にちなんだお話をしたいと思います。牛年を生きる、なんでこの牛という字を書くのかよくわかりませんけれども、ちっちゃい可愛い牛が、あそこに本当はなかったんですけどね、うちの年賀状にうちの息子があのイラストを見つけてきて貼ったので、借用しました。いつからこの干支の話を始めたかちょっとよく覚えてないんですけどね、なんかもう恒例になって、おりまして、聖書の話と干支とつなげて話すことは果たして、どうなのかなという、干支っていうのは中国の暦ですよね。なんで中国の暦と聖書のお話とね、こうつなげるというのに、多分こんなことやってるのは日本中探しても私ぐらいじゃないかと思うんですけども、まあ、罰当たりかなとは思いながら、まあ、牛というのはですね、聖書の中では非常にポピュラーな生き物ですね。羊に次ぐ第2番目の、有名な生き物で、あります。で、まあ、いろんな牛についての、まあ、お話というのは出てくるわけですけれども、まあ、大きく分けてこの聖書の中で、牛というのはですね、この3つの、まあ、役割を持っております。第1番目はですね、富ですね。出エジプト記の20章の17節は、これは10回の一部ですけれども、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならないというですね、10回の一節でありますけど、この中にその隣人の持ち物での、まあ、代表的なものとして牛というのが出てくるわけですね。で、まあ、ここだけではなくて、旧約聖書を見ますと、この富の象徴として牛という動物が何度も出てまいります。アブラハムはたくさん牛を持っていたとかね、またエジプトに行ったユダヤ人たちはこの牛を大切にしていたとか、それから有名なところでは、出エジプトの時にですね、モーセが十戒をもらいに行ってた間に、イスラエルの民が自分たちを導いてくださった神はどこに行ったのかと不平を漏らした時に、兄のアロンがですね、この民から金銀を集めて牛の像を作ったんですね。で、その、まあ、牛の像を、みんなが拝んだという話が書いてあります。実はこの聖書の神、主なる神はですね、まあ、ユダヤ人にとっては一番その近い形というのはどうも牛だったようなんです。もちろん主なる神はこの形作られてはならないというのが十戒の掟ですから、もちろん形のある神ではありませんけれども、まあ、これは聖書の世界、中近東のあたりでは、まあ、よくあるその神様の使いというか神様の形なんですね。日本でも天満宮に行くとね、菅原の道真がこの牛に乗っていたということで、防府天満宮、私は防府天満宮しか行ったことありませんけれども、太宰府天満宮もあるかな、大きい牛がの像があるんですね。おじゃる丸とかでもこう牛が出てくるんですけど、まあ、牛に惹かれてこう言ってたんですね、あの頃の人は。まあ、それ関係ない話ですけれども、まあ、でもこう富の象徴なんです。当時の、まあ、旧約聖書、特に旧約聖書の人たちにとって、 おそらく持ち物の中で、一番、こうなんていうか貴重なものというかね、重要なもののうちの一つだったんです。我々の、感覚で言えば車なんですね。はい、こう分かりやすいですね。車です。だからいかに立派な牛をたくさん持っているかということが、その人の、まあ、富の表現だったんですね。まあ、ですから当然その隣人の持っている牛は、まあ、欲しいわけですよね。だから欲しがってはいけません。隣の人がいい車を乗ったら、あの車欲しいなと思うのと、まあ、同じような感覚ですね。それから捧げ物ですね。まあ、これはこの持ち物の中で最も大切であるからということとの関係もあるんですけれども、レビ記の中に、ユダヤ人が神殿で捧げる生贄について詳しく書いてありますね。その一番最初に出てくるのが牛なんです。まあ、一番、まあ、高価で重要なものですから、一番やはり捧げ物としても最初に出てくるんです。ここにあるのはレビ記の1章の2節から3節ですが、あなたたちのうちの誰かが家畜の捧げ物を主に捧げるときは、牛または羊を捧げ物としなさい、書いてあります。牛を捧げ尽くす捧げ物とする場合には無傷のオスを捧げると続いておりますけれども、これはあらゆる、まあ、捧げ物というか生贄の中で一番最初に書いてあるものなんです。これは礼拝のための全焼の生贄と言われるものです。他にもたくさんの生贄のことが書いてありますけれども、一番最初に書いてあるやつがこの牛の捧げ物で、無傷のオスを捧げなさいというふうに書いてあるんです。そして、最後は、まあ、労働力ですね。まあ、この辺もだからその我々の車っていう感覚に近いかなと思うんですけど、牛はその、まあ、食べるというのは本当に最後の最後で、基本的にはその労働力だったんですね。田畑を耕す、まあ、田んぼはないですけれども畑を耕すとか、ここに書いてあるのは新明記ですけれども、脱穀している牛に靴子をかけてはならないという、これは律法ですね。靴子っていうのは餌を食べないように、カゴみたいのをこうつけるんですね。でこれ脱穀しているわけです。大きい石臼みたいのがあって、そこにこう棒を渡してですね、牛がその周りをぐるぐる回るわけです。でその、まあ、粉をひいたり、脱穀したりするんですけれども、その時にこれはね神様の優しさみたいなのが現れてるんですけれども、牛は当然そこにこうポロポロと落ちてくるやつを食べるじゃないですか。でも悪どい、オーナーはですね、靴をかけるわけです。食べさせないようです。それはひどい、かわいそうだ、ね、この牛の労働の お駄賃として、時々パクパク食うのはいいじゃないかということで、こんなことも聖書に書いてあるんですね。他にも牛とロバを一緒に耕させてはならないってなって書いてあります。これはロバがかわいそうなんですね、多分ね。牛とロバは一緒に、だからこう2頭並べて、耕すように使ってはいけないとか、そんなことも書いてあるんですけど、まあ、いずれにしても牛というのは、まあ、当時の人たちにとっては大変心強い労働力だったんですね。人間一人が耕せる範囲というのは限られてますから、牛が一頭いることで、畑を広く耕すことができるし、この脱穀をしたり引いたりですね、あるいはその車をつけてね、引っ張って、牛舎ですね、本当に、まあ、今の車と似たような感じです。まあ、当時のエンジンなんです。まあ、そのようなまあ、これが、まあ、3つの代表的な、この牛の役割であります。その牛の役割と、まあ私たちとさらにこじつけてい、こうということになるわけですね。 まあ、そもそもこじつけの話ですから、まず、まあ、富、あなたは神の富、宝である。あなたは神の富である、宝である。皆さんは神様の宝物です。お一人お一人、とてもとても大切な方々です。エフェソの2章の10節、これは新改訳にをあえて載せてますけれども、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものですという言葉がありますね。私たちは神の作品である。これ英語の聖書だと、まあ、いろんな訳がありますけれども、クラフトマンシップとかいう訳もあるんですね。クラフトマンシップというと、なんか日本語的に言うと工芸品みたいな感じですね。芸術作品というような、意味であります。まあ、神が手ずからお作りになった、大切な作品である。非常に昨今ですね、人間の命というものが、軽く扱われている、ね。去年も残念ながら自殺する人が3万人以上おりましたし、またこう残酷な殺人事件とか多かったですね、去年はね。なんか人間の命というものがこんなに軽く扱われていいんだろうかと思える、そういう世相であります。ただ殺したかったとかですね、とんでもない話ですね。やっぱり一人一人は神が自らお作りになった作品、大切な作品だという、そういうことを分かってないわけですね。ただもうなんか、この地上にうろうろしているものみたいなんですね。なんかそんな感覚じゃないでしょうか。また私たちは神に作られた作品であるというだけではなくて、神に愛されている、大切にされているということですね。神はその一人をお与えになったことによう愛された。私たち一人一人をその一人をお与えになるほどに大切に思っていてください。皆さんは神様から大切な存在であると思われています。ここにいらっしゃる方、一人として価値のない人はおりません。一人として神様の目にあなたは意味がないと言われる方はないんですね。皆さん一人一人、もうことごとく神が一人をお与えになるほどに、ご自分の一人をよりも価値があると言われているわけです。そして私たちを守り導いておられます。瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してくださいという、まあ、詩編の言葉がありますけれども、神様はまさにこの瞳を守るように私たちを守ってくださるんですね。一番大切な大切な、宝物である。皆さんの目に自分自身がどう映っているかということは大切なことですね。自分自身がどう評価されている、自分みたいなものが生きてていいんだろうか、何の役に立ってるんだろうか、ここに存在することに何の意味があるんだろうか。それはあなたが評価すべきことじゃないんです。神がお決めになることです。神は皆さん一人一人をご自分のまさに芸術作品として作り、一人を与えるほどに大切にし、そして瞳のように守っておられるんです。誰一人ここにはバーゲンセールの人はいないということです。みんな本物です。素晴らしい価値のある方々がここにはいらっしゃる。あなたは神の富、宝であります。また牛は捧げ物だという話をしましたが、私たちも良い捧げ物になりましょう。ローマの 12-1 に、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。 牛は殺されて燃やされるわけですけれども、私たちはその必要はもちろんありません。いや、むしろ生きた捧げ物として、つまり私たちの生き方を通して、人生を通して、なす私たちのすることを通して、この神の栄光を表していきましょう。それがなすべき礼拝である。生贄として捧げられるためには、清いと書いてあるんですね。清い、生ける生贄である。清さというのはとても大切なことです。先ほどのレビ記の中にも無傷のと書いてあるんですね。無傷のお牛、傷のないものを捧げなさい。まあ、過去にどんな傷があるとかそういうことじゃないですよ。心に傷がありますとかそういうことではありません。これは神の前に、今まさにあなたが誠実であるかどうかということです。もちろん罪を犯していないということは大切なことです。私たちのやっていることが神の前に恥ずかしくないかということだと思うんですね。自分のやること、ああこんなことを神様に見られたらまずいんじゃないか、このことは神様に知られたくないということはな、まあ神に知られないことはないわけですけど、でもどこか後ろめたいというか、どこかまずいなというような気持ちがあるとするならば、それは私たちを清い捧げ物とはしていないということです。振り返って見る必要があると思いますが、まあ過去は過去として、これから今日からですね、自分のやっていることが人と神に見られて恥ずかしくないかどうかということをチェックしなければならないと思います。いや、このことは内緒にしておきたい。いや、このことは、あるいは神様にどことなく謝りながら、いや、すいません、今はどうもこれしかどうしようもないんですみたいなですね、そんなもし気持ちがあるとするならば、それは聖なる捧げ物とは言えないんですね。やっぱり正々堂々というかね、胸を張って神と人の前に自分のやっていることが、この明らかにできるということが大切だと思います。もしそうでないならば、悔い改めて、神様、私は今まであなたの前に清いものではなかった、傷のないものではなかった。いや、今日から傷のないものとして自らを捧げますと、自らを変えていかなければならないと思うんですね。また、大胆に捧げましょう。惜しんでわずかしか種をまかないものは、借り入れても、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は、借り入れも豊かなのです。コリントの2の9の6にあります。惜しまずに、大胆に、あらゆることにおいて神様に奉仕をする、捧げ物をする、惜しまずに、いやーなんか、まあ要するに後で後悔しないようにということですね。本当にでもここに約束されてるわけですから、惜しんでわずかしかまかないものは借りもわずかなんです。なぜ借り入れが少ないのか、なぜ、私の願ったようにならないのか、それは大胆に撒いてないせいかもしれませんよ。大胆に神様にしっかり撒いて、そして神様からの豊かな祝福を待ち望むものになりたいと思うんですね。そして、最後に労働力ですけれども、主のためにしっかり働きましょう。コリントの15の58に、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。 主のためのロークは無駄にならない。主にあるロークは決して無駄にはならない。ね、仕事のある人はしっかり仕事をする。子育ての責任のある人はしっかり子供を育てる。学生たちはしっかり勉強する。ね、祈ることが仕事の人はしっかり祈る。世話をするのが仕事の人はしっかり世話をする。与えられたことを一生懸命にやりましょう。動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦は決して無駄にならない。これは何と幸いなことでしょうかね。決して無駄にならない。主に結ばれていないでも労苦は無駄になるかもしれません。どんなに頑張っても、この神のために、神の栄光のためにやらないならば、それは無駄になってしまいます。何の意味もない。いや、むしろ主のためであるならば、それがどんなに苦労であってもね、必ず無駄にはならない。なんと感謝なことじゃないでしょうか。ね、無駄になるかもしれないと思ったら、一生懸命やってもね、悲しいばかりです。また、詩篇の126篇の5節に、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れると、ね、収穫は約束されている。まあ、これも同じような意味ですけれども、涙と共に種をまく。種をまくというのは私たちの働きのことです。そこには涙がついてくる。決して楽ではない。決して楽しくないかもしれない。いや、むしろ苦労ばかり多いかもしれない。でも喜びの歌と共に必ず借り入れることができる。福音を伝えること、イエス様のことを伝えること。皆さんね、本当にこういう時代になってですね、今こそこの福音が伝えられなければならない時代ですよ。人々は本当にこの聖書の教えを、この 真理の福音を待っています。待ってます。もういつ何が起こってもおかしくないような時代の中でね、もう不安ばかりがどんどんどんどん増大してるじゃないですか。不安のない人なんかいないと思いますね。今こそイエス・キリストの福音が伝えられなければなりません。でもそれは決して簡単ではない。涙とともに種をまいていかなければならない。でも必ず喜びの歌とともに借り入れる。必ず借り入れは約束されている。だから私たちは主のためにしっかり働きましょう。そしてしっかり福音宣教しましょう。しっかり御言葉をの種をまいていきましょう。皆さんの手に今あるんですよ、ね、福音の種が皆さんの手に委ねられています。どうぞそれをまいてください。必ず収穫があります。でもまかなければ収穫はない。持っているだけだと決して芽は出ないんですね。こんなところでまいても、こんな人にまいても芽が出ないんじゃないか。それは神様のなさることですから。私たちのすることはまくだけです。身を実らせてくださるのは神ご自身ですから。主のために私たちはしっかり働きましょう。ということで、なんでこれが、牛の話かというと、かなりこじつけてるわけですけどもね、来たかという感じですけどね、相当頭を悩ましました。あなたは神の宝物です。秘蔵物です。創造されたものです。クリエーション。また良い捧げ物を寝ましょう。捧げ物は英語でオファリングですね。主のために働きましょう。ワーク。 COW をくっつけると買う、ね、ありがとうございます。ただですね、買うというのは乳牛のことなんですね。捧げ物にする牛はオックスですね。 OX、 オックスだとね、 X で始まる言葉ってな、X-ray ぐらいしかないんですよね。X 線写真ぐらいしかないので、ちょっと無理やりですけど、まあ日本人は牛って言うと飼うだと思ってますから、これで許してください。あなたは神の宝物です。クリエーションってですね、なぜこのクリエーションかというと、クリエーションというとそのクリエイトという言葉をよく使いますよね。その無から有を生むというかね、この創造的っていうじゃないですか。この21世紀、何が一番その何ていうか、素晴らしいというか評価されるかというと、クリエーションなんですよ。創造していく力です。20世紀はクリエーションしちゃいけなかったんですよ。特にこの国においては創造的なことはあまりしないように、ね、みんなとにかく決められた通りやって、ね、歯車になりましょうという時代だったんです。21世紀は創造の時代です。創造していく、何かを生み出していく、作り出していく。でも人間にはその力がある。なぜかというと、神からその力をいただいているからです。最初に私ちょっと冗談半分で言いましたけれども、今年は皆さんはどういう年になると思いますか。どういう年になるかなと思っている人は、これは創造的ではないんですよ。どういう年にしようかなと思っている人は創造的なんです。クリエーション、皆さんは神に創造されたんです、ね、型に入れて、なんかあるじゃないですか、お正月のなんかね、牛の置物みたいな、ああいう型に入れてポコポコ作られたもんじゃないんです。皆さんは神様に一人一人この無から生み出された、まさにこのクリエーション、宝なんですね。作り出されたものです。何かを作り出していただきたいんです。今年何か新しいことを始めていただきたいんです、ね、ただただ昨日の続きではなくてね、何かを始めよう。それは神様から私たちが託されていることなんです。生み出していくということは、クリエイトしていくというのはですね。そして2番目はオフェリングですね。良い捧げ物になりましょう。神様が私たちを作り出してくださった。そしてこの私たち自身を神にお捧げする。神様はこれを喜んで受け取ってくださいます。どんなに不格好なものであっても、どんなにね、情けないものであっても、神様は喜んで私たちを捧げるならば受け取ってくださいます。あなた自身を神様にお捧げする。そしてしっかり働きましょう、ね、まあ年末には、この大不況が世界を襲いましてね、派遣社員の方々は仕事を奪われて、また住むとこも奪われてという方が大勢いらっしゃるということが盛んに報じられておりますけれども、本当に働くことができる、何かをやることがあるというのは幸せなことですね。与えられた仕事をしっかりやりましょう。神様が私たちを生かしていてくださる。そしてその生きていることの証しとして、私たちに何か働く、その責任を与えていらっしゃいます。 これ感謝のことだと思うんですね。この3つを守って心に留めていただいてですね、この1年間神様の祝福を猛烈にいただいていただきたいですね。猛烈に、いいです、指さしていただくと恥ずかしくなりますから、はい、ね、はい、まあ明日になったら忘れてしまう話かもしれませんが、神様の祝福が皆さんの上に約束されているということは間違いありません。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。この教会の愛する家族とともにこの新年の礼拝を持つことができましてありがとうございます。あなたは私たちを一人一人大切な作品として生み出してくださいました。神様からいただいたこの体もまた頭脳も心もすべてあなたのために用いていただきたいと願っております。あなたは何か新しいことを私たちの人生に起こそうとしておられる。この年決して去年と同じではありません。必ず新しいことが起こる。でもそのためには私たちは惜しむことなく大胆にあなたにお捧げしていただきたいと思います。この体もまた与えられたものも時間も主のために惜しまずに捧げていく。必ず主の祝福があることを信じております。どうぞ愛する方々お一人お一人またそのご家族を主が豊かに祝福してください。主に会えることのあなたを信じて生きていることのその喜びがその幸せが自然にあふれ出るようなそのような一年となりますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。